ご案内の松尾です。本日は島原は井ノ原花の店、早目川からお送りいたしております。本日のゲスト、谷本ひかるさんです。よろしく。
どうもこんばんは。よろしくお願いします。
おこんばんは。なんだ
こんばんはです。
すごいね。外は今明るいんだけどね。
そうなんですよね。
さて、北海道出身、24歳、はい、ギター一本のみで演奏されている、はい、すんごいギターです。多分今日は皆さんびっくりなさると思います。まずびっくりさせちゃいましょうかね。曲いきます。夏空
超超
今聞いていただきましたのは夏空町です。
谷本ひかる夏空町です。
ああ、そうそうそう。これ多重録音じゃないんですよね。
多重録音です。ギター1本だけなんですけども、多分、ラジオ聞かれている皆さんは、ベーシストがいて、ドラマーがいて、ギタリストがいて、ギタリストもう1人いるっていう、印象を受けると思うんですけども、これ1人でベースのラインを弾いて、コードを弾いて、伴奏を弾いて、メロディーをハモリを同時に弾いて、あとリズムを同時に弾いてるんです。
何、
まあ、どういうことかと言いますと、実際ちょっと弾いてみますね。今弾いた曲は、まずじゃあベース出しながら、ギターの音を2人分出します。
はい、
きます
よ。
パーカッションと出してましたけど、同時に
僕はね、はい、今の演奏の中で、ね、3回見るんだけどもね、
はい、
分からない。3回見ても分からない。
1メートルよ。1メートルぐらいの。
どんなやってるのかよく分からない。
これね、ラジオだと分かりにくいと思うんですけども、まず親指でプーンとベースを弾いて、左手で叩いてるだけです。ギター弾かずに、
あ、弾いてるんじゃなくて叩いてる。
そう、そして同時に、ギターを叩いて、あとこういうハープみたいな音も同時に出します。といったちょっとね、変わったスタイルで、あまり日本にないスタイルなので、勝手に僕はアコースティックトリックギターというね、言ってますね。
16歳から始めたんでしょ。
はい、16歳から始めて、それでいろんなコンテストで、賞をいただいて、17歳からもうプロとして始めて、7年目ですね。
1年間でプロになった。
はい、はい、
で最初の1年目で取った賞が、
取った賞が、また北海道出身なんですけども、はいはい、北海道の賞で何個かいただいたのと、あと全国大会、ギターの全国大会で、審査員特別賞というのをいただきました。それでそのハリウッドの方に副賞として短期留学させていただいたりとかさせていただいたりして。
ちょっとギターやる、はい、やってからどのくらいでその賞を取ったんですか。一番最初に取った賞
は3、4ヶ月ぐらいです。
おかしいよ。
ありがとうございます。褒め言葉として。
すごい、すごいですよね。
受け取らせていただきます。
結局それ以前は楽器は何かなさってたんですか。は
い、中学生の頃、もうギター始めたら16なんですけども、そのギターを始める前にバンドをやってたんですけど、本当はギターがやりたかったのに、じゃんけんで負けてベースになっちゃったんですよ。
じゃんけんで負けた。
じゃんけんで負けて、よくなんか昔の GS で、じゃんけんで負けたからお前ベースでみたいな。
あ、よくあるパターン。
そんなよくあるパターンです。それでバンド解散、中学校卒業したと同時にみんな別々の高校行くんで、解散したと同時に、もうそろそろギター弾きたいなと2年間我慢したんで。
我慢したん
だ。でその後、高校に入る前の春休みあるじゃないですか、あれがね非常に とてつもなく暇なんですよ、あの1ヶ月間。わかります？
わかるわかる。終わっちゃった後だ
から、ね、やることないんですよ、うんうん、受験も終わって、うんうん、でその1ヶ月間使ってですね、あの今、CD で、聞いていただいたような時すべて1ヶ月ですべてマスターしてですね、
1ヶ月で、
はい、
1ヶ月で今の技術をマスターして、
はい、作曲も今 1週間ぐらいで、ギターの1週間ぐらいで始めて、でその時の練習量があのもう多分、1日18時間ぐらい。
18時間、
はい。
もう1回そのゆっくりその奏法を見せてほしいんですけども、
はい、
どうしてもわからない。
まず普通にもギターで左手で押さえて右手でジャーンって弾くんですけど、うん、この前ギター叩くんですよ、うん、
あのね、皆さんね、私の目の前ではね、なんて言えばいいんですかね、この、うん、右手と左手が踊ってます。
はい、
うん、抑えてるんじゃなくて踊ってます、右手も左手も。
うん、あとこんな、タッピングハーモニクスっていうテクニックで、よくエレキギターで使われるテクニックなんですけど、これもね、うん、アコースティックで言えば通常音出ないんですけども、うん、ちょっとコツをつかむと、うん、これにさらにプラスして、ハープとかね、おことみたいな。
すごいね。
そう。
すごいですね。
あとはね、三味線の音が。みたいな音でしたね。これはあの右手のちょっと角度を変えて、この音出したり、うんうん、あとはもうちょっとね、この弾き方変えると三振な。
笑うしかない。
すごい水の音と井ノ原香奈さんのってやつね。この水の音とギターとかマッチしますね。
あ、ちょっとあの井ノ原香奈さんの話もしましょうか。
そうですね。
ここ今何が見えるかっていうと、どうぞ。
あのすごい日本庭園のような庭が、うん、ここ金物屋さんですよね。
そうなのかな。
はい、昨日、3月の8日ですか、うん、
はい、
3月の8日に、うん、あのこちらの方にちょっとお邪魔させていただいて、うん、ええ、ずっとあの松尾さんから、うん、あの金物屋さんだよ金物屋さんだよ聞いてて、うん、金物屋さんかって聞いてて、まず入った瞬間に、うん、すごいかっこいいナイフがあって、
うん、日本一、あ、日本世界一、
世界チャンピオンナイフ、松崎さんっていう、
松崎さん、
お会いしてみたいんですよね、
うん、それで松崎さん聞いてるかい。
でその後奥の方に入るとなんか素晴らしい、こうなん日本庭園みたいですよね、うん、
九州で2番目に古い金物店で、
ね、
ここは
すごいですね、
うん、だからここも文化財なのかな、はい、あ、いかん、振ってしまった。
あ、ちょっとご登場。
この主人はね、喋ると長いから嫌なんだけど、ちょっと来てよ。
はい、
ぜひぜひ。井ノ原さんです。
こんにちは、井ノ原です。
あ、ここどんな感じの店なんですか。
あの変な金物屋って言われました。
どんだけ
マニア
さん、ほら今日は奥さん今いないんだからガーッと喋って。
いやいや、放送ですから。奥さん聞いた
らいいからさ。
まあまあまあ、
我慢してるからもらえるですか。
奥さんに。
あと手裏剣が置いてあるのすごいびっくりしたんですよ、はい、金物さんなのに。
本物の手裏剣ですね、鑑賞用のね、
うんうん、
はい、
だから夫婦喧嘩の時は飛ぶ。
飛ばないですもん、絶対飛ばないですよ。
顔が引きつったな。
飛んだ時は僕の方が被害者です。
でも、
どうぞどうぞ。
手裏剣を置いたって本当感動して、感動したって、感動しましたって井上さんお伝えしたら、すごい報われましたってことが入ってきたんですよ。それがなんかいろいろ裏話があるんですよね。
こんなもん教えて、置いてとかなんとかいつも言われてるんでしょ。
いつもじゃないですか、
ね、いつも時々。
あの手裏剣を仕入れたら女房からむちゃくちゃ言われました、
うん、
それでなんでこういうものを仕入れるのって
。年はいくつだと。
そうです
ね。なんで仕入れたの。
だってあの昔の白戸三平の漫画のイメージがずっと今も頭の中に残ってますから、本物が出た時は嬉しくて仕入れたんです、
うん、でもこちら金物屋さんですよね。
金物屋。でもあの手裏剣が置いてある金物屋があってもいいんじゃないかなっていう出来心で。
変だよ。
だから変な金物屋って言われて申し訳ありません
と。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しいですね。ギャラリーの皆さんもいっぱいいらっしゃるからね。
湧水もずっとね流れててね、はい、落ちないでね。 ここが、ええ、あのね島原の、ね、文化ねちょっと担ってらっしゃるんですよね。
すごい北海道から来たので、うん、もう感動の嵐で、一見普通に亀いますしね。
亀いるでしょ。
あのびっくりしたのは島原って普通に用水路に鯉が泳いでるんですよね、うん、普通に街中の湖が、うん、そのまま飲める水
飲める。
あの信じられないことですよ、
うん、島原の人っていうのは、はい、あのミネラルウォーターを沸かして風呂入ってます
それあの皆さん普通かもしれないですけど、うん、すごい外から外ってあの、うんうん、ね、本州北海道の方が来た僕にとってはもうすごい信じられない話で、なんて贅沢なんだと。
井ノ原さんこの辺りどうよ。
あ、また降りましたね。
水が湧いてるぞっていう話はどうよ。
あ、水はね、あのあちこちで
来てなかったでしょ。
あちこちで湧いてます、うん、だから市の水道水も湧き水なんですね、うん、さっき言われたように、うん、お風呂もミネラルウォーター、うん、トイレの水もミネラルウォーター、うん、全部ミネラルウォーターです。
じゃあひねるともうミネラルウォーター
が
出てくるわけですよね。
ミネラルウォーター島原市って素晴らしい。
で井ノ原金物店さんの目の前になんか湧き水が湧いてるそうで。
そうです、敷地内にあの湧き水が湧いてますね。
はい、お水飲ませていただきました。すごいなんかお水甘いですね。
甘いですよ、はい、軟水ですね。
あ、軟水ですよね。す
ごい夫婦仲は辛いけどね、水は甘い、ええ、
いやそれで普通はこうやって人が生活してると水って絶対汚れていくものじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それがこうしてずーっと水がきれいっていうのは町の人たちがそうやって水をしっかり守ってるからなんですよね。そうね、
愛してらっしゃるからね皆さんね、
う
ん、
いやそれが素晴らしいなと。
そうですね、
僕この町に来て感じたのは、うん、あの龍、まあ、井ノ原金物店の前で、うん、龍の絵を見て、うん、龍の彫刻ですか、うん、石の彫刻、はいはいはい、だから龍とその水の神と島原っていう3つのテーマで、う
ん、あ、行きましたね、
いつか作曲をね、
作曲
したいなと思って、てか正直昨日3月8日ですか、あ、一昨日ですね、3月8日のちょっと あのあるところで即興でやったんですよね、松尾さんも。
すんごかったね。あれ覚えてる？
覚えてないです、即興なんで。
ですよね、
はい、後であの、うん、録画したものを見て、うん、なんとかコピーします自分の曲を。
すごかったよ、ええ、本当に、
はい、
さてさて、
はい、
今谷村新司さん、
はい、
となんで親しくしていらっしゃるんですかね。
そうですね、僕ギター始めたきっかけが、うん、谷村新司さんなんですよ、うん、テレビで谷村新司さんが、うん、チャンピオンを歌ってるのを見て、
はいはいはい、
小学校4年生の僕はもうかっこいいと、もうまるでみんなグレーやラルクやミスチルやらかっこいいって言ってた時代に、うんうん、谷村新司さんかっこいいと、もちろん来ますよね一人だけ。
おーおーおー
アリス大好きで、小学校5年生の時に、うん、北海道厚生年金会館に一人でコンサート見に行った
んですよ。見に行ったんだ、
はい、あの会場までは、うん、あのお母さんに車に送ってってもらって、はいはい、あとは自分で来なさいと。
ほうほうほう。
そしたら迷子扱いされましたよ会場下でこの子のお母さんどなたですかといや僕一人で来たんですって言ったら、うん、嘘言いなさいって言われて怒られたぐらいにして。
どうでしたその時。
いやもう生まれて初めて見るコンサートで。
あ、生まれて初めて
見ます、はい、大音量で生チンペイさん、
うんうん、
生チンペイさんでそれからもう小学校5年生なんで10歳の時ですね、うん、それがもう13、4年ぐらいの時を経て、うん、まさかその憧れの人と、
ね、今ね一緒に
こう共演させていただくなんて、うん、まあ、きっかけは東京である方が谷村さんと知り合いで、
うん、
それで僕その方とも知り合ったんですけども、うん、なんかうまくつながって、うん、その方僕の CD を谷村さんに渡してくださって、うん、この北海道のギタリストを呼んでみたいなって谷村さんが言ってくださって、でテレビちょっとあるテレビの収録で、
はいはい、
一緒にやらせていただいて、その時渡辺美里さんと谷村さん の、
はい
はい、あのデュエットでいい人たちをやったんですね。僕はギター一本 で、
う
ん、で後ろにはバックの方いらっしゃるかなと思ったら、 僕と谷村さんと渡辺さんのスリーショットで、
スリーショットだったですね。
でもガチッガチになってですね、
どんな感じでした？
いやもうあの心ここにあらずという感じで、もう演奏中全く覚えて、
でもお二人からものすごい称賛されてたじゃないです
か。いやそうなんですよ、ね、もう YouTube とかで誰かが谷本光って入れると、うん、あの谷村新司さんと渡辺美里さんと一緒にやらせていただいてる映像出てくるんですけども、うん、最後に渡辺美里さんがすごい信じられない言葉をかけてくださって、
なんておっしゃった
の、このままレコーディングに連れて帰ってもいいですかと
あそうそう言ってらっしゃった、
はい、でそのまま連れて帰られました。
あ本当、
はい、そしてあの昨年10月に渡辺美里さんのベストアルバム Dear My Songs というあのセルフカバーベストアルバムで、ほうほう、僕は Believe という曲で一曲編曲とギターを担当しました。
あそうなんですよね、
信じられない話なんですけど、あの渡辺美里さんもよくテレビで会見してて、うん、いやすごい方だな、うん、なんて素晴らしい方なんだろうと、うん、思っていたんです。なぜかレコーディングに参加していたという不思議な。
渡辺さんは実際こう接するとどんな方です？
いやもうあのブレてないですね、やっぱり本当に一流の方だなと、あの自分の信じてみちゃもう迷いがないという。僕はまだあのいろんな迷いがあって、こうかなああかなってもう試行錯誤でやっていってるんですけども、もう言葉一つ一つが重みがあって、そしてやっぱり当然ながらもう歌声が素晴らしいですね。
ええ、歌声が素晴らしいっていうと、はい、夏川りみさんともやられたん
です、はい、昨年の12月に谷村俊二さんの還暦パーティーで、うん、それは谷村さんと夏川りみさんがデュエットした時にバックで弾かせていただいたのと、うん、あと3年くらい前ですね、うん、北海道のあるラジオで夏川りみさんがあの公開収録でゲストでいらした時もバックで長奏奏を弾かせていただいて、それさっき、まあ、ちょっと長奏奏
三振、
あの時に三振奏法っていうのを思いついたんです。
思いついた、
はい、その時はあのまだ生放送だったんですけども、はい、本番の 3,4 時間ぐらいまでできてなくて、まあ、新しい奏法だったんで、うん、本番の5分くらい前にやっとできるようになりました。危険ですよ、本当に危険なことですよ
すごいね、
毎回ギリギリでレコーディングとか も、うん、もうあの当日の朝とかでも全然できてなくて、ギリ本番30分ぐらい前にようやく聞けるようになったとかね、結構あるんですよ、まあ、いわゆる火事場のバカ力ってやつで、
いやそれはプロの証拠。どうよ親父さん、ちょっとどうよ、
何回お見せしてるんですか。
あの井ノ原さんです、
はいはい、
どう今聞いとって
もう何も言葉ないですよ、うん、4ヶ月5ヶ月でねいきなりとかね、うん、そんなありえないもんね。
4ヶ月ですよ、
うん、
どうすんの、
ねえ
これを天才と言わずして何を天才と言
うの。そうですよ、我々おじさんはそれ言うしかないですよね、う
ん、あの演劇なさってるんですよこの人。
あ、井
上さんそうなんですか。演劇なさってるんだけどね、はい、4ヶ月5ヶ月前にね、はい、もらったね、
はい、
あのシナリオがあったとしてもね噛むのよ、はい、本番で、
はい、
本番で噛み噛みなの。
23回噛んだこの
23回数えてたんです結構冷静ですね
だから分かりますよ、本番の直前でやっと奏法っていう、うん、あの弾き方がね完成して、うん、あの何分か前に、うん、それが完璧になっちゃうっていうのはね常識ではちょっと
やっぱり、ね、
いや結構完璧じゃないですよ、あのやっぱり覚えたてなんで、うん、やっぱりミスるんですけども、うん、お客さんには絶対分からないようにミスはしてますね、うん、
いやいや、
やって本人はあミスったってなるんですけど、まあ、今回、はい、あのどうして、うん、こんな感じになってましょうするとですね、うん、松尾さんとひょんなことからちょっとね、交流もたせていただきまして、
な出会い系であったん
ですか。出会い系じゃないですよ、その人聞きのあれ、まあ、あのインターネットで松尾さんと知り合って、僕はすごいアウトドアが好きで、うん、松尾さんが音楽が大好きで、うん、という共通項からですね、まあ、1年くらい前からメールをしてですね、ちょっと、うん、あの長崎に僕行きたいです、長崎来てくださいみたいな話をしてて、
う
ん、
そうです
、なぜかすごいこんな 早い段階で、で終わった後、まあ、いろいろ、うん、松尾さんと愉快な仲間の皆さんと、うん、一緒にご飯とか食べさせてもらってるんですけど、
ね、起きてる間の半分以上はもう酔っ払ってましたよね。
松尾さんがですね。
いやいや見たでしょ、
ね、僕結構冷静でしたよ
本当
僕ずっとあのジュース飲んでたんで、うん、それで今回あのいろんな他のところにもちょっといろいろプロモートしていただいて、すでに3月7日に演奏に来たっていうのに、うん、3月8日の時点で3カ所演奏決まりましたかね。
決まった決まった。
そしてここの井ノ原、うん、金物線さんでも演奏も決まりましたね。仮決定ですけど、
うん、仮決定いつ言っとったがいいよ。
いつ、はい、
うん、忘れた
5月の、うん、大体20日から22日のどれかなんですよ。まだか、うん、本決定じゃなくて、
はい、あのホームページでアップしますからね、はい、長崎インターネットラジオっていうのを検索してください、
はいはい、それで、まあ、昨日ですね3月、8日ですね、うん、いろんなとこ回りましてね。
回ったね、
はい、まあ、その前に3月7日にあのかき焼き小屋たらみ図書館の近くの、
ね、それ何回も繰り返して言うけど、いや、よっぽど心に残ったん
ですよ。かき焼き小屋は暑かったです、うん、何が暑いかっていうと
火が暑かった。
いや、そっちは、そっちは、ちょっと、あの、おじさんが入ってますね。
いや、こういうね、ボケを言わんばいかんなと、義務感が出てくるのが、おじ
になる。なるほど、無駄な義務感が。で、まあ、コンサートの前、3月7日のコンサートの直前に、お腹が空いたので、うん、その、すぐ近くにあるかき焼き小屋、かき焼き小屋ってなんだと思って、うん、まあ、東京で言うと、なんか、水上にある、なんか、オイスターバーですね。
オイスターバー。
オイスターバーですね。かっちょいいと思って、うんうん、で、入ったらですね、まあ、あの、すごい、あのおじさんがね一人やってるかなと思ったら若い女性がやってて、
若い女性がいたんだ。
いたんですよ。であのうちのスタッフも一緒に行ってですね、うん、あのすごいびっくりして、うん、まあ、東京とか北海道で牡蠣だと 2,3 個で、まあ、600円か800円、まあ、しますよね、うん、しますね、うんうん、で、800円一人800円で、まあ、2人前だと4個ぐらい出てくるのかなと思ったらなんとね、20個ぐらい出てきたんですよ。牡蠣が。
それ感動してるでしょ。
びっくりした。食べれないです、うん、1人前してくださいって、うん、そしたら10個か12個ぐらい出てきて、うん、それでも相当な量ですよね。
地元の人間はね、はい、米袋いっぱいで1000円だった、昔は、う
ん、あの移住したいんですけど、リアルに、はい、
あのサニーさんにそのあたり言ってください。
いや、それで、ま、すごい美味しいし、うん、でリーズナブルですよね、値段が、うん、であの船の上なんで、あ、まあ、水上なんで、うん、そのかき焼き声がちょっといい感じに揺れてるし、うん、もうね感動しましたよ。その時点でもうその時点でもスタッフと2人で、うん、やばいね、長崎やばいね、どうするみたいな話しちゃって、うん、もうスタッフはもう移住したいって言ってて、
なんかほらコピー作りましたよ、島原に来た時にも。
あ、はい、で、あの井ノ原金物店さん、うん、店さん噛んじゃった、うん、井ノ原金物店さんに来て、まあ、10分経たないうちに、うん、うちのスタッフの小原が言ったのには、うん、いや、いちいち面白い島原。
コピーね、いちいち面白い島原、
はい、うん、井ノ原金物店さんのキャッチコピーは一生使える、
どうぞ。僕
あのこだわって本物、こだわって本物使って一生もの。
本当
本当ですよ。営業妨害じゃないですか。
面白いな、
はい、で、まあ、ごめんなさい、話飛んじゃったんですけど、うんうんうん、3月8日には、うん、松尾さんに、うん、すごいあのご案内していただいて、いろいろ行きましたよね。温泉を3つぐらい入りましたね。
あ、そうね、オバマの海の見える温泉だね、
はい、
それからなんだ、
あ、そう、よかったですね、
よかったでしょ、
はい、
2回目行った小地獄も行ったんだけど、
小地獄、あ、小地獄、小地獄って言うんです
か、ね、小地獄って
言うんですか、はい、うん、あとあのまんじゅう、いや、あのまんじゅう名前何でしたっけ、
たぬき山
まんじゅう、そう、たぬき山まんじゅう、あれが最高に安くて最高にもううまかったです。
あれね、隠れたあのファンがいるんだよね。
名店ですね。
名店なんだよね。
あれ僕毎週行きたいですもん、うん、住んでたら。
なんかこうあの素朴さがいいよね、
うん、で、その帰り道で看板で、うん、ハニーカステラって看板、三遊堂さんでしたっけ。
まだ言うか。
いや、今日この後収録終わった後に、うん、あのアーケード街行って買おうと思ってるんですよ、うん、甘いもの大好きなんで、うん、この辺り島原だけなんでしょうかね、島原、諫早ですね、長崎全域、甘いものが、うん、甘いもの屋さん、甘いものなんて欲しいな、
甘いもの屋さんはね、
はい、
甘いものが好きな人しか看板が目に飛び込んでこないと思う、
ね、あ、じゃあ松尾さんは全くアンテナ引っかかって
こないですね。うん、今度ゲームソフトの音楽を担当されたんですよね。
もうあの発売3月8日に発売してですね。
なんていうゲームのソフトですか。
多分皆さんご存知のゲームでセガ、
うん、
大手のセガから出ているソニックヘッジボックシリーズで、ソニックヘッジボック
っていう、
はい、青いハリネズミのゲームセンターにいるキャラクターの、
うちの息子も
よく、あ、大好きですか。
大好き大好き、
ありがとうございます、うん、ソニックヘッジボックシリーズの最新作で、うん、ソニックと暗黒の騎士という Wii のゲームですね。それが、それのゲーム音楽で、約7曲ですね、7曲音楽を担当してて、それがあの世界中で 発売ももうされていてですね、うん、アメリカ、ヨーロッパ、もう本当、うん、世界中で発売されて、僕のギターも、あのもういろんな国の人が、聴いてもらっている
はずです。あ、ギターの音が聞こえるんだ、それは、やっぱり。
あ、はい、ギターの音も入ってるんですけど、編曲もして、うん、フルートとかバイオリンの音もすべて、やらせていただいてですね、
すごいですね、
はい、それで、やってる感じ。あと、若い人に、まあですね、分かりやすいのは、フジロックライジングさんっていうのを2004年、はいはいに、はい、出ています。国内最大のロックフェスティバルで、うん、あのもう若者ならみんなが知っている。
ごめんね
すいませんすいませんごめんって言ったら僕も困りますまあ本当海外日本の、うん、もうすごいあの一度集まって野外フェスティバルですね、うん、まあ、あのウッドストックといえば分かりますよね、
は
い、日本版ウッドストックと思ってください。
あ、なるほど。
春ぐらいにですね、うん、ちょっと某メジャーレコードレーベルから出てるシンガーソングライターの、女性シンガーソングライターの、アルバムでも1曲だけギターで参加しています、はいはいはい、それは情報関係とホームページの方でアップします。
ご自分のホームページのご宣伝をなさっておいてください。
あ、はい、谷本ひかると申します。今更ですが、
うん、それでパッと出てきますね。
そうですね、あと YouTube で、うん、谷本ひかる、漢字で谷に本に、まあ、光は光は光ですね、うんうん、これ入れるといろんな、バックのいろんな、ね、アーティストの松浦綾さんとか、うん、平原綾香さんのバックで弾いてる映像が、出てきます。
そこでですね、はい、動画を見ていただくと、
はい、
我々の今こう言っているこう、ね、驚きっていうのはよくわかりますよね、は
い、まあ、動画見ていただくのが一番早いかもしれないですね、
うんうん、さあ時間が、
あ、早いですね、時間がもう、
うん、はい、なんかこう音楽を弾いていただきながらフェードアウトっていうのはいかがですか。はい、
そうですね、うん、じゃあ最後に、うん、あの曲を、演奏して、うん、最後お別れしましょう。